はい、今日はヨハネの20章の1節から9節までを読んでもらいましたね。今日はイエス様がどうなった話やったですか？
生き返った話。
生き返った話やったね。蘇った話。蘇った話やね。誰かに連れ去られた話やったんかね。
違う
か。さあ、いろんな説が出ておりますけど、蘇ったという説が強いようでございますね。で、実際、まあ一言で言うとイエス様復活した。今日は復活したイエス様出てこんやったけど、でもお墓に行った時に、あ、最初気がついた人は、最初誰が行ったって書いてあったから、本当どれ、何、誰、
マリア、
マグダラのマリアっていう人が行きました。さあ、この人どんな人やったか覚えとる？
マリアとマルタのところ
やん、ね、ちょっと違うな。それは別のマリア
な。なんかね、なんか悪霊に取り憑かれてた人か
な。おー、そうやったかな。誰か分かる人。あ、そうやね、そうですね、イエス様の足を、あの、香油っていう、あ、香油じゃないわ、 涙で、濡らして、それを拭いてきれいにしてあげた人です。覚えてるかな。で、まあ、それは今日はもう詳しくはいきませんね。とにかくこの女の人が一番最初にお墓を見に行ったって書いてあるね。そしてしかもまだ暗いうちに見に行ったね。日曜日の朝、週の初めの朝、
イエス様が
何？
ないよ。
懐中電灯はなかったよね、昔は。
だからろうそくやね。
多分ろうそくか、それからあの松明、松明持っとったんじゃないかなと思うよね。で、週の初めの朝見に行った。で、見に行ったんだけど、昔のイエス様の時代のお墓ってね、どんなんか知っとる？みんな。
いや、
部屋みたいなやつね。しかもどこにあった部屋かね。
山。
そうね、山の中の洞穴です。で、洞穴に、死んだ人の体を納めて、でその入り口はどうするんやったかね。
大きい岩
をゴロゴロゴロゴロ転がしていって塞いどくんよね、閉めどくんやったよね。だけんマグダラのマリアさんが一人でお墓を見に行ったんやけど、もしその大きい岩があるんやったら中に入れるかね。
入れん
よね。で、入れんやったんやけど、この人はとにかく行ってみろと思って行ってみたんですよ。面白いね。もうイエス様のことが大事で大事で気になってしょうがなかったんやないかなと思います、ね。そしてイエス様たち本当に死んでしまったんやろか、死んでしまったまんまなんやろかとか、いろんなこと考えよったかもしれん。それで行ってみたらどうなってましたか？
開いとった
っちゅってもよ。どんな岩っつったかね。
すごい
大きい岩やろ。大きい岩っつったら軽いんかね、重たいんかね。
重たい
やろ。
何千トン
ぐらいあるかもしれんよね。分からんよね。でそれがゴロゴロゴロっつって墓の入り口からこうのけてあったち。これ誰がしたんやろか。
神様。
ねえ、不思議やろ。でマグダラのマリアは。誰がしたか分かったんですか？これ
分から
んやったよね、最初は。でマリアは分からんでどう思ったんやったかね。誰かが取っていったち、イエス様を取っていったちって思った。面白いよね。なんでさ、普通そんな死んだ人の体とか取っていくんかね。
いや、でも取ってなんか
墓荒らし墓荒らし。
そんなに高価な人じゃない。
高価な人じゃない。
だって神様がイエス様がいろいろしたのを見て、うん、生き返ったで金けって思って。
ああ、いいこと目がついたね。目がついた。イエス様がいろんなことをした、奇跡を起こしたり人を治したりとか、すごいことを教えたり、いろんなことしてみんなが、イエス様についてくるようになっとったよね。イエス様すごいなって思うようになっとったやろ。でもしイエス様死ぬ前から復活するよって言ってました。でもし本当にその通りに復活したらもっとすごい大変なことになる、ね、 でみんなはわーちついていくし、その当時の偉い人たちは誰もその人たちの言うこと聞かんくなるやろ。みんなイエス様の方に行くやんね。そしたら偉い人たちはそんなことになってもらったら困る、俺たちの力がなくなる、誰も俺たちの言うこと聞いてくれんことになるやんちゅって、イエス様の本当に復活したりせんようにイエス様の死んだ体を取ってどっかに隠したんやないかっていうことも考えられるよね。ちょっとだいぶ難しい話になってきましたよ。コナンみたいなのが好きな人はこんな話好きかもしれんけどね。で、マリアはどう思ったか知らんけど、とにかくイエス様のお墓が開いとった。もうこれだけでビビって帰ってきて、誰かがイエス様を取っていったばい、うわーどうしようか、さっきねあやちゃんが読んでくれました、大変って言ってましたね、大変だったね。そこで、ヨハネとペテロがお墓に見に行きました。そう、これ回りくどい書き方してました。最初ユージ君が読んでくれた聖書はイエスの愛しておられたもう一人の弟子とか誰かそれはって、結局これはヨハネのことです。そうで、自分が書くのはちょっとなんか恥ずかしいねとかなんかちょっと思ったんやろね。しかも自分の方が足早かったしとか書いとおけ、ちょっとやっぱりこれはやっぱ自分がちったら悪いやろみたいな感じで、いやイエス様がね愛してくれとった弟子がおるんやけどさ、そいつが足が速いでからさとか言ってなんか人の話しよるみたいに書いてますね。でもこれは本当はヨハネのことです。このヨハネの福音書を書いたヨハネのこと。そうで2人で行ったんです。で最初にヨハネがついて、ついたけどどうしたっち書いとった、
中入らん、
中入りきらんやったよね。中入りきらんけど一応こう覗いてみたんやったよね。そしたら天布が置いてあったち、天布ちゃんなんか知っとる、みんな
布、
布やけどそりゃわかるよねそりゃそうやろ。
誰かにお墓に入った人を巻く、
そうです、お墓に入る人、つまり死んだ人を包む布です。ぐるぐる巻きにした、みんなあのミイラとか見たことある、
あなんかこんな感じで、
そう、ああいう風に昔の人は死んだ体をぐるぐる巻きにして、でしかもただぐるぐる巻きにするんじゃなくて、あのスパイスとかをいっぱいつけた染み込ましたような布でぐるぐる巻きにする。でスパイスっていうのは別に美味しくするためじゃなくて、うん、辛くもなるよもちろん、だけどそう腐らんようにする、腐るのを遅くするためですね。スパイスっていうのは辛いだけじゃなくて腐らんようにする働きがありますね。でそういう風にした布を巻いてあった。ところがヨハネが覗き込んだらその布だけがそこにあったっちゅう。これおかしいよ、ね、まさにコナンの登場する場面ですね。そして今度はペテロが、ヨハネ早いねって言いながら着きました、ね、そしてヨハネを横に置いてペテロは何にも疑わずにお墓の中にドドドドって入っていきました。そしたらどうなっとったって書いてあった、
おらんくなっとった。
そして何があったちかとった、復活したよね、何があったちかとった、
布がまとまる、
うん、雨布がヨハネが見たのと同じのがありました。そしてもう一つ
頭を
包んどった布が別のとこにあったちか、しかもどんな風に置いてあったかち書いとったよね、覚えとる、
なんかくるめてあった、
そうね丸めてあった。しかもあやちゃんが読んでくれたやつは頭に巻いたやつがそのまんまの形で置いてあったちか、そのまんまの形で置いてあったち書いてましたね。面白いよね。普通さ、もしみんな考えてみて、もし自分が布でぐるぐる巻きにされとって、まあ、死んで復活したちがなくてちょっと寝とったとします。で起きて、わあ起きたって思ってパッチ目開けても縄も見え、あらどうしたのかと思ったら、よく考えたら布が巻いてある。普段どうする、ほどくやろ、取るやろ、取るときさどうやって取る、普通やろ、
下に引きずって、
そうやろ、ブワーッて取るやろ、
僕だったら破る
いろんな説がありますね。
いやでも綺麗にしたいけ、
そう
なんかあの下の方を、まあ、取って、でそこからなんか後ずさりじゃないで前の方に寝たまんま入れて、
本当にそんなことするか多分ね、自分がひどい怪我とかして包帯ぐるぐる巻きになっとったらそんなもんすぐ取りたいと思うよね。大概の人は綺麗に置いとこうとかあんまり思わんのやないかなって思うやけど、でもここ見たらイエス様の頭に巻いてあったそのまんまの形で置いてあったって書いてます。 でそれを見てヨハネは、あ、イエス様復活したんやんち分かったち。それまでイエス様から復活しますよって言われたことあったんかね、なかったんかね。
あった、
あったやろ。しかもヨハネちイエス様のお弟子さんやろ。だイエス様とどのぐらい一緒におったか覚えとる？何年ぐらい一緒におったか覚えとる？3年やろ。みんなね考えて、3年も一緒によ、イエス様と一緒におってさ、でイエス様がいろんな話聞いて、しかもイエス様が十字架で死ぬんやけどその後復活するんよって言われたとしとったらどうする？みんなやったらどう思うやろか。そうなるち思う？それともいやそんなことないんやないかなち思う？もしイエス様と3年間も一緒におったら自分やったらどう思うやろか。
幸せ
や、幸せなんやけど復活するぞって聞いた時にさどう思うやろか。
え、イエス様
死ぬ？複雑
よね。複雑やろ。
嬉しい、びっくり、でもそうなんかね。
そうでしょ。
だって人間みたいなさ人な、人間みたいに本当に外側そうなのに、うん、本当は奇跡を起こしたっけ神様の話なんだけど、
そう
他の人はでも他の人を助けたからって自分助けれるのかなみたいな。
そうね、そうでしょ。多分ロッキーやったとしても、いやそれどういうことなんイエス様ち、なんか物の例えで復活するよちいいよんとかどうようわからん、うん本当にややこしい。でカズが言ってくれたみたいに、いやそれは復活してくれりゃ嬉しいけどそんなことち本当にあるんやろかとかさね、いろいろ思うち思うよね。だけんもしイエス様が目の前におって、いや十字架で死んだ後復活するんですよって言われたとしても、あもう絶対そうなるとか信じられんやったかもしれんなって思う。でヨハネもここに書いとるように、それまでイエス様の復活するよって言った言葉を全然分かっとらんやったって言っとるでしょ。だから今日ね、今日2つのこと知ってほしかったけど、1つはイエス様が復活したっていうのは普通の人間の頭では信じられないことです。これはね、人間の頭では信じられない。で特に、科学とかいうもので証明しようとしても、これ科学っていうのは何を使って証明するかっていうと、見えること触れること確認できること、それを使って何回も起こること、それを使って証明するんです。だから見えなかったらまず証明できないね。で何回も起こることじゃなかったら、あこういうことをしたらこういうパターンがあるからこうですねっていう証明ができないんです。だから科学ではイエス様復活なんていうのは証明ができないすごいことね。だから人間の頭でいくら頑張って考えて、いや絶対こうやないとか言ったとしても、イエス様復活したことは信じられんっていうこと。でも復活したイエス様に会ったら信じられるんです。で復活したイエス様って見えんよ、見えんよ。だから頭では信じられません。だけどイエス様は俺たちの魂でわかるね。そしてイエス様の、実際でもイエス様神様だから俺たちにいろんな方法で語りかけてくれます。さっきまさみさんがイエス様の声が聞こえたような気がしたかもしれんとか言ってる。だけどそれも、いやそんなことないよっていうことも言えない。なんでかっていうと、イエス様がもしそうしようと思えばできるやろ。だってイエス様宇宙作るぐらいの力を持っとるね。そしたらさ、人に聞こえるような声で語りかけることもできる。でもイエス様がそうしようと思ったらの話ですね。すごいです。だからまずイエス様の復活っていうのは信じるっていうこと以外に確認できませんよっていうことを今日みんなと一緒に確認したかった。だから信じるんですね。証明してこうこうこういう研究をして、こうこうこういうデータを取って、こういうグラフを作って、こういうふうにプレゼンテーションして発表して確認できますよ、だからイエス様は復活してるんですよっていうこと、まあやろうと思ったらねちょっとできるかもしれない。でも最後の最後は信じるだけです。信じる、この間も言ったよね、信じることでイエス様とつながることができる。これ今日もそうなんです。そしてもう一つ、イエス様が復活した前と後、復活する前と後、イエス様は同じだったでしょうか、違うものだったでしょうか。
違う。
違うね。何が変わったと思う、イエス様の。
時間と空間に縛られない。
おお、またいきなり難しくきたね。 時間と空間に縛れない。そりゃすごいこと言いました。じゃあ他にどんなことある？
ここに穴開いてた？
穴開いとった？ここに穴ほげとった？そうね、あったね、書いとんもんね聖書に。手のひらに穴ほげとった。それからお腹にも槍でからブスって刺された穴が開いてました、うん、それから他にある？
私のは食べたことか
な。おー、食べた食べたね、食べたのは同じやったねって言いますね。他にもいろんなのがありますね。でも今日みんな知ってほしいのは、イエス様が人間、最初人間の赤ちゃんで生まれて一回十字架で殺されて死んだ、そこまでの命と、その後復活した後の命っていうか、そこまでの体って言った方がいいね、体と復活した後の体っていうのは別物なんです。別物なんです、ね、最初のも赤ちゃんでおぎゃって生まれて大きくなった人間の体は人間と同じです。みんな空間に縛られてますか？縛られてますね。分からんやったら、例えばね、こう壁があるやろ、ここ、うん、この壁にまっすぐ向かって、壁に向かって歩いていったらどうなる？ぶつかるやろ。
ぶつかってから
怪我するね。それで大怪我するか。それで壁に、つまり壁より向こうに行かねんっていうことは空間に縛られてますね。みんなそうです。それから時間にも縛られてますか？よく分かってますね皆さん。特に縛られてる人は返事が早いですね、
はい、
朝起きてこの時間までに学校行かないけん、仕事行かないけん、もう道が混んどって大ごとやーみたいな、縛られてる人がいます。
インサイドアウト
みたいね。時間に縛られてるっていうことはどういうことかっていうと、過去現在未来、昔のこと今のこと先のことっていうこの流れの中で俺たちは生きてる。この間ロッキーは45歳になりました。うわおで45年間生きてきたということです。でも、ああそんな年ちょっと嫌やけん、もうちょっと戻そうとか言って25歳に戻ることができるか？できません。できません。そしてロッキーはこのあと45、次は40、もうちょっと49ぐらいになりたいなと思って、来年49になれるでしょうか？
なれない。
46 ね。で最後はどこ行くの？ロッキーはどうなる？
天国
行くんやけど、その前どうなる？ロッキー死ぬやろ。みんな死ぬよ。
体
そう、いいこと言うね。体死ぬんですよ。そう、体死ぬっていうことは時間にみんな縛られとんよ。これ逆らえる人おらんとよ、ね、でもイエス様が復活した後の体はどうやったのかっつったら、まず空間に縛られてない。これはどうしてわかるかっていうと、あの巻いた、頭に巻いた布がそのまんまの形で置いてあったってこと。ということはイエス様がこれほどいてウェーって引っ張って、ああこんなんもうシャーシー剣のけろって言ってバフってのけたんじゃなくて、そのまんまスッチその布の中から出てきたってことやろ。ということは空間に縛られてないんですよ。すごいことないよ。そしてこの後にお弟子さんたちが、怖いね、イエス様死んでしもうて、おらんことになって今からどうしようか、俺たちもうダメやん、絶望やん、もう破滅やん、わーってなって部屋に閉じこもって、鍵もかけてドアも窓も全部閉め切っておった中にイエス様がスーッチ入ってきたりしたこともあります。だから空間に縛られてない。それから空間に縛られてないっていうことは、同じこと別の言い方すると、時間にも縛られてないんです。なんでかっていうと、時間をかけて歩いていって、ある時間で壁にぶつかるっていうことでしょ。ってことは、もし壁にぶつかってもまっすぐ通っていけるんであれば、逆に戻ってくることもできる。でもそこに時間は関係ないっていうことになる。面白いね。分かりにくいでしょ。でもそういうことなんです。イエス様の新しい体は永遠の体だから、永遠っていうのは始めも終わりもない、いつまでも、そしていつからかもあるっていうことね。これぜひ知っとってほしい。あのよくね、イエス様復活したとか言ったら、え、じゃあゾンビになったんとか時々思いますね、特にゾンビの好きな人たちいますね、この辺にね。誰とは言いませんけど。そしたらやっぱそんな風に思う。普通に考えたら、お墓に入っとった人がむくっち起き上がって出てきたら、それ気持ち悪いんやないんとか思います。だけどイエス様が復活した新しい体は前とは違う体、腐ったり死んだりしない体、そして時間にも縛られてない、空間にも縛られてないね、その体ですよっていうことを知ってほしい。でなんでそれ知ってほしいかというと、イエス様を信じる人は死んだ後に同じ体もらえるんです。 わー、すごいね、すごいんです。イエス様を信じる人はこの体が、ね、古くなって死んでいきます。その後に新しく完璧な体、完璧地、どこが完璧かって言ったら創造主が思い描いた通りの体がもらえるよっていうこと、これが、約束されています。だからまずイエス様がほら、私を信じて復活する人はこんな風に新しい体をゲットして復活できるんですよっていうのを見せてくれた。すごいよね。じゃあ体があるってなんでわかるかっていうと、さっきカズが言ってくれましたね、食べ物食べた、ね、今日は出てこんやったけど、お魚を焼いて、ね、食べました、ね、みんな七輪でお魚焼いて食べたら美味しいやろ、ね、ああいう風にイエス様も食べた、食べたってことは体があるってことですね。そうだからイエス様が復活した後の体は完璧な体、完璧っていうのは創造主が思い描いた、デザインしたその通りの体ですよってこと、みんなももらえます。だからイエス様を信じてる人は死んでも怖くない、ね、もっと完璧な体をもらって永遠に生きれますよっていうことね。ぜひこのイースターに知ってください。花がいっぱい咲いて生き物が動き始めるこの時期に、ああそうなんか、イエス様を信じてる人はね、ただ死んでまた同じ体で復活して永遠に生きるんじゃない、新しい体、ね、腐れることもない、死ぬこともないっていうことは病気にもならんし、痛い目にも合わんし、嫌なこと全然ない、そういう体で生きれるんですよ。すごい約束ね。ぜひ皆さんこれはですね、思いっきりエンジョイしていきましょうよ。 All right? ね、じゃあ最後お祈りします。イエス様、この間イースターのお祝いをして、復活祭のお祝いをして、そして今も今日も生きてくれていることをありがとうございます。1年に1回お祝いするかもしれません、でもイエス様は毎日生きてくれています。1回復活したイエス様の体はもう、弱くなったり古くなったり、死んだりはしません。永遠の体、そして新しい体、完璧な体で復活してくれたことを今日、聖書の中から知りました。私たちがイエス様を信じるときに、この同じ体を約束してもらえることを本当にありがとうございます。この世の中は、病気がいっぱいあります。自分たちも病気になったりします。そして最後は衰えていきます。でもイエス様を信じる人はその先に完璧な体が待っている。そのことを、いつも覚えて生きていくことができるように助けてください。そしてまた、復活っていう出来事は人の頭で考えようとしても理解できない、信じるしかない、そのことも今日確認しました。信じることができるようにイエス様助けてください。このお祈りを心から感謝してイエス様の名前でお祈りします。アメン。